ドロイド会議 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。スタッフのドクピーです。ドロイド会議 FM では、ドロイド会議によるアンドロイドに関わるフリートークだったりをお届けしています。今回は2月の頭に JFrog からリリースが出ました、J センタービントレイ等の、サービスのシャットダウンについて、ライブラリを利用する側、公開する側双方の話をゆるくしていけたらなと思っています。それでは、ぜひ今回も楽しんでお聞きください。今回、お呼びした、二方を紹介させてください。ヒデワイさんと山田さんです。じゃあ、まずヒデワイさんの方から自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ヒデワイです。最近はなんかアマンガスで、なんかサイレントキラーとか言われたので、まあ、サイレントキラーをやっています。よろしくお願いします。
怖いじゃあ、もう一方山田さんお願いします。
はい、山田と申します。最近は自宅に CO2 センサーモジュールを、導入して部屋の CO2 濃度を測ったりだとかしています。
はい、ありがとうございます。じゃあ、最後、僕ドクピーなんですけど、最近 M1 ワックを買っていろいろ試したりしています。うん、アンドロイド開発は大変ですねっていう感じで、まあ、ゆくゆくこの話もドロイド開発ゲームしてたらいいなと思うんですけど、今回はその最初に言った通り、JFrog の J センタービントレイ等のサービスシャットダウンについてですね。まあ、先にちょっ と、話だけさせてもらう と、2月の3日に、JFrog のブログにて、J センタービントレイ等のサービスを、まあ、サンセット、要はシャットダウンの方向に向けていきますよっていう話がありました。で、つい、まあ、この収録日が2月の10日なんですけど、その前日2月の9日にアップデートリリースが入ってて、一応伸びたんですよね。
伸びましたね。
そう、一応あのアップデート2 beta support the community in this migration JFrog has extended the JCenter new package version submission deadline through March 31st, 2021 って書いているので、アップデート、要は新しいパッケージを上げるのは、3月31日までできるようになってますっていう感じです。うんうん、で、その後にもう一文続いてて、ダウンロード側、要は、まあ、J センターの持ってる Maven リポジトリにアクセスしてライブラを落としてくるっていう話ができるのが、2022年の、2月までサポートできる、2月1日までサポートできるっていう形になってます。結構まあこれで伸びて、まあ今のところホッとしてるっていう声もそこそこあったなって思うんですけど、まあ結局これってあれですよね、まああの1年伸びたってことは1年伸びたってことなので、やらないとは一言も言っていないんですよねなので、あのダウンロードする側であっても、まあできるだけ早急に対応しましょうっていう話ではあるという感じでございます。
そうですね。なんで、まあ、5月1日に伸びたからといって、あの、まあ、ゆっくりしていると、そもそもその何かバグがあったとしてもライブラリーがリリースできなかったりっていう風な機会になってしまうために、あの、まあ、パッチが配布されないとかっていう風な、問題が生じてきます。
そうですね。でそれもあるし、まあ、あの大きいプロダクトだったら、あのどこまで影響が出てるのかとかいう調査はできるだけ早くすることを、うん、まあ、強くお勧めしますという感じですね実際、まあ、あのおそらく皆さんも試したりとかされたりだなとかしてるんでしょうけど、まあ、この話をこれからしていこうかなっていう形でございます。で、おそらくまあ今のところあのいろんな方が、J センタービントレイというものにグレードルから読んで、ライブラリ依存させて使ってるかなと思うんですけど、これについて何が起こるかっていうと、J センターもしくはビントレイにしかない、ライブラリは取り外すか移行しなければならないねっていう話です。で結構有名どころというか、まあ、よく使われることが多いなと個人的に感じているライブラリも結構それに該当している感じがあって、例えば、リサイクラービューの、マネージをしてくれるグルーピーだったりとか、あとは DI ツールであるコイン、違うな、んコイン合ってるか
コインです、
合ってますね、すいません。あとはそうですね、動画周りを扱うエグズプレイヤーみたいなライブラリが、一応、対象になってたりとかしてて、リポジトリを見ると一緒に、まあ、J センタービントレイから移行しましょうよっていう一周が最近上がってたりっていうのを見ています。と言いつつ、あとはそうですね、結構サービスが使ってる、まあ、広告とか、そういうライブラリも結構いくつか依存しているものがあるなという感じはあって、 ていうのもあって、うおーこれはやっぱりそのいろんなところが動かないといけないので大変だなっていう民族大移動的な何かを感じてしまってますね。
そうですね、まあ、あとはライブラリが依存しているライブラリとかもちゃんと見ていかないといけなかったりもするんで。
そうですね、推移的依存もありますね。そうで、まあこれをなんとかして我々は使う側、今はまだアプリを作る側、要はライブラリを使う側なしかしないんですけど、まあこれでどう影響していくかっていうのを見るには、まあ、リポジトリーズの参照から、まあ、J センタービントレイへの、参照を取り外して、まあ、キャッシュを消して、シンクしてみたりビルドしてみたりっていう行動が必要になるわけなんですけど、まあ、要は、ビルドグレートップレベルのビルドグレートに書いている J センターカッコカッコで書かれているようなものを外したりとか、名弁でサブドメイン .bintray.com って書かれているようなものを取り外すといった、作業が必要になってきます。で、さっき、ヒデワイさんがライブラリが使ってるライブラリが引っかかるって話をして、僕が推移的依存って言ったんですが、もちろんその、見た目上使ってなくてもその推移的依存で引っかかって引っかかるビルドできなくなってしまうっていう例はあるので、あ、書いてないじゃあ安心だっていうわけではないっていうのは、注意してほしいなって考えてます。結構なんかそのすぐ話題になったのが、そのアンドロイドグレードルプラグイン AGP の 4.2 とかがまだ依存している Trove4j っていうライブラリがあるんですけど、これがどうにもこの J センターとビントリーにしかないらしいという話があるっていう感じですよね。で、これを 7.0 からは対応するらしくて、まあそれを待ってくれっていう話がレディットの記事に上がってたりっていう感じです。でその中には 4.2 とか、まあ多分 4.ポシビリなので、まあおそらくとかいう扱いの方がいいのかな、 4.1 のバックポートもあるという話なので、一応、まあ、把握はされている問題だっていう感じになっているっていう感じですね。でじゃあ、まあ、別にこれ Android、 まあ別にそもそも J センターがそもそも Java のその、まあ、名弁の、リポジトリのストアになっているので、まあ、なんていうのかな、まあ、リポジトリのストアになっているので、まあ、それだけなので当然だから、まあ、Android に限る話ではないんですけど、だから例えばフラッターだから、ザマリンだからっていうわけでもなさそうだなというのはなんとなく察してて、しかフラッターに関しては全デブに、そのことに書かれた記事が上がったなっていうのはあるんですけど、だからザマリンも一応イシューが上がってるんでしたよね。
あ、そうなんだ、ザマリンは知らなかった。
あ、ザマリンコンポーネンツっていうリポジトリがあるんですけど、今そこにイシューが上がってるらしくて、まあほぼ同様の話があるんですけど、うん、っていう感じですね。で、まあじゃあ引っかかったらどうしようっていう話を、していかなきゃならないなと思ってて、まあこの時影響があるんだったら、まあ、今のうちに使ってるジャーをどうにかして引き取ってきて、まあなんとかしてそれを使わなければならないっていう状態になっていると思ってます。まあ一番安直なのはそのジャーを引っ張ってきて直接まあプロジェクトに投入するっていう、まあ一番消極的だろうなと思われる手段がまず一つあるなとは思ってて、もしくは移行できるなら移行を待つっていうのはあるんですけど、これも難しいですよね。その要はメンテナンスがされてないライブラリとかがあると結構そもそもこの望みが立たれるのですごく辛そうだなとは思ってます。
そうですね、例えばさっきの Trove4j とか AGP とか現在も開発が進んでいるライブラリであれば、メイブンセントラルの対応が行われるだろうとか、まあ、一周見ればいいかなと思うんですけど、長い間メンテされてないようなライブラリがあった場合はちょっと対応を急いだ方がいいなというような感じになっています。
そうですね、まあ、長い間メンテされてないっていうので、うんうん、まあ、そもそもなんかそれを使い続けるのがどうなんだっけみたいな話の、まあ、きっかけにはある種なるかもしれないなっていう気はしますね。
おっしゃる通りですね。
そうですね、まあ、そのライブラリ使わないと大体ライブラリ探すとか、まあ、そもそもそのライブラリに頼るのをやめて、まあ、自分で実装する道を探すとかっていう話にはきっかけにはある意味になるなというのは確かにありますね、
うんうん、
で、まあ、例えば引っ張ってきたライブラリをどうにかして社内から配信するっていう手もあるし、あとはなんかどっかの キータの記事だったかどっかで見たんですけど、 GitHub ページにあの野良でリポジトリを置くみたいな話もまあちらっと見てはいたんですが、それはそれでいいのかなと思っている僕もいるんですけど結局なんかその、まあ、管理できるかどうかっていうのは結局あるなと思ってて、っていうのはやっぱりあるなと思ってて、っていう、あとはそもそも社内に例えばそういうリポジトリサーバーを置くにしても、あとは例えばその外部の CI を使っているサークル CI クラウドとかビットライズとかっていうサービスを使っているっていうと、例えば社内だとやっぱネットワークのあれがあってうまく入れないよみたいな人もいるので、うまいことよしなり案を選んでいく必要があるのかなとは思ってはいますっていう感じですね。
そうですね、まあなんか社内、まあ社内のやつは特にこうなんだろう、自分たちのプロプラなライブラリとかをどこに置くんだみたいな話はなんか、まあ、ビントレイを使ってた場合はなんかそれもあるなみたいな感じはしますね。
ああなるほどなるほど、その話もしていかないといけないですね、
は
い、
そう、メルカリとかはもろに使っているので、
あ
そこをはいどうしようかって話があるですね
頑張ってくださいまあでもあの今使ってるその OSS ライブラリがあるとして、まあそれの JAR の救出をするときにやっぱりその、まあ、名便のリポジトリからポム付きでしっかりと一時的なものをもらってきた方がいいなとは思ってて、まあグレードルキャッシュからあるじゃんみたいな感じで、多分あの Android スタジオでよくなんかプロジェクトのあのアーティファクトメリットあるなっていうのは多分あると思うんですけど、まあこれって結局あくまでキャッシュでしかないので、何かしらいじって壊れてたりすると結構なんかいざっていう時にわー壊れてるみたいな顔をせざるを得ないので、これは難しいなっていうのもあるし、あとはなんだろう、まあ結構その最初に僕がちらっと広告系とかそういう言葉使ったりとかしたんですけど、B2B 用のライブラリ的なものがあるとか、その広告系のものとかっていうものがある時に、例えば、今そのバージョンじゃないとまだ動かない、例えば新しいバージョンに更新してないとか、そういうものがあると思うんですけど、まあ、それを含めて全部移管してくれるかどうかは分からないからっていうのもあるので、やっぱりその今のうちにその辺の精査はしっかりとした方がいいなっていうのは、まあ、僕は結構使う側に立つのが多いのでよく思うことになるなと思いますね。
そうですね、このタイミングでブレーキングチェンジの含まれているなんか SDK のアップデートみたいのがあると本当にちょっと大変そうだなっては思いますね、やっぱ。
これは大変だなっていう、その1年伸びたからやったぜという話ではやっぱりまるでないのでその
まあ少なくとも今後の開発についてはあのライブラリの棚卸しであったりだとか、あのまあ既存のアーキテクチャの見直しというか、どのライブラリ使っていくかっていう方針を急いで策定していった方がいいんじゃないかなっていう感じがしますね。
そうですね、その、うん、例えばまあ今そのライブラリでバグがあってワークアラウンドで回避してるとかケースでも、どのみち、まあ、3月でその新しいバージョンが出なくなる可能性はやっぱりあるので、その辺は頑張る必要があるのかなっていうのはやっぱりあるので、皆さん急ぎましょう、これは待ってて済む話ではありませんっていう
そうですね、まあ、あとはちょっと気になるのが、なんか全員が全員メイベンセントラルに移行するわけでもないかなと思っていて、うん、なんか自社リポジトリをなんか立ててくるところが多いと、なんかそのリポジトリ解決用のなんか記述がいっぱい増えるなっていうのがもしかしたらあり得る未来かも
みたいな。なるほど、
まるで散らばったドラゴンボールのような展開になってきましたね
そうそう、
すごいな、大手がいなくなるとこういうことになるんだなっていうのがだから今からうすうすと見えてきて怖いなと思いつつ
そうですね、まあそういう意味でいくと、このなんだろう、バイナリーをホスティングするサービスっていうのがやっぱり商売としてビジネスとして難しいのかなっていうのはちょっと感じたって感じですね。有料版があってもやっぱり撤退せざるを得ない状態になっちゃったって感じなんで。
ああ確かに、
うんうん、
っていう話なんですけど、まあ多分今ずっと使う側、ほとんど使う側の話をしたんですけど、やっぱりその、まあ、ライブラリを要は公開している側、例えばその社内でライブラリを持っている、もしくは、その会社の中で、OSS ライブラリを、まあ、作ることをやっているとか、まあ、実際に OSS ライブラリを開発されているみたいなケースもあると思ってて、じゃあそうなるとやっぱり J センターもしくはビンタレに上げているだけだと移行しなきゃならないという話が、やってきます。で、例えば OSS ライブラリとして移行する先だとやっぱり、まあ、次に出てくるのはやっぱりメイベンセントラルかな もしくはジットパックかなっていうのがあって、まあ、これで選ぶと結構メイベセントラルが選ばれがちなのかなっていう話があって、まあ、もしくはそのさっきヒデワイさんが言ってたような、まあ、独自に、メイベンホストをするみたいなことが起きるかなと思っててっていう感じなんですけど、まあ、メイベセントラルに上げるってなると結構これがまたまた面倒らしいんですよね。
そうですね。これなんかなんだっけ、 PGP を作ってからチケットを作っ、なんかジラチケットを作ってみたいな流れでしたっけ。
そう、なんかあのソナータイプのあのジラにあのアカウントが欲しいですってまず書くところから始まるらしいっていうのが、いつぞやちょっと結構前の記事なんですけど、なんかあのキータに書かれてる話があるのですごく参照にしやすいかなっていうところがあります。
なんかこの記事を見て割と絶望した覚えはあるんで、よく覚えてる記事ですね。
いやこれすごいですよね。結構なんかあの温かみのある対応というかなんかあ、いやこれなんかあのいわゆるアカウント作ってポンではないんだなというところもあるんですけど、GPG 証明作って、まあそうですね、 GPG 証明作ってデプロイ準備をして、デプロイ設定したいですって依頼をして、でできたら連絡するみたいな感じなんですよね。
そうですね。
まあ新しい目の記事もですけど、大体似たようなことを話されてる感じがあって、なるほど、結構これは大変そうだなっていう話があったりとか、一応なんか弊社はなんか独自になんかもう最初からアカウントがあったみたいなので、そこから切り出すみたいな話ができるので結構手早く動けるみたいな噂を聞いたんですけど、持ってないと大変そうだな、これはこれはこれでっていうのはありますね
そうですね、まあ、持ってないと、まあ、あとは昔持ってたんだけど、まあ、いろいろあって失われてるとかだと大変そうだな。
管理者がそうですね、ロストしているとか、
署名のパスフレーズ忘れてるとか、
ありそう
ありそう。
うちはだから組織管理されてたんで助かってそうですね、それで言うと、うん、そう、僕はちょっとあのこの手の選択肢に詳しくないですけど、ジットパックがあまり選択肢で上がってこない理由って何なんでしょう
そうですね、
なんだろうね。まあでも、なんだろう、
依存性の解決にめちゃくちゃ時間がかかるとか、まあ、重いとかっていうので、もともと敬遠してたりはしていましたね。
うん、まあ、あとは、なんか、正式なのはやっぱ、メイベンセントラルに上がってた方がいいよねっていうのは、なんか、あると思うんで、まあ、その辺なのかなってい
う。ああ、なるほど。
感じかな。
なるほど。今なんかあのちらっと横から教えてもらったんですけど、まああの全部実はそのなんていうか、そんなタイプのそのジラで動いてくれるアカウントはボットらしくて、あの実際アカウントを作る分には10分ぐらいでなんとか終わるらしいという話を教えてもらいました。これは確かになるほどというで、そうですね、あとはまあという感じで、まあ OSS は移行するなら、まあメイベセントラルが選択肢に上がってくるんだろうなっていう感じがまずあるんですけど、で、そうで、もう一つは多分社内ライブラリ、あの自社で使っているその共通系の処理がまとまったライブラリとかが、まあ多分各社あるにはあると思うんですけど、これってそうですね、どういうふうにやりましょうっていう話があるんですけど、一番なんか硬いのはそのネクサスリプストリーマネージャーっていう、そのまあ普通にメイベンを喋ったりできるやつがあるんですけど、まあ、これを立てて、社内用に配布するっていう話があって、まあ、これかなって思うんですけど、でもこれもやっぱり会社によっては下手に立てるとそもそもクラウドの CI から呼べなくて辛そうだなという感もあるなっていう感じがあるんですけど、確かヒデワイさん確か AWS の S3 とかに野良で置くみたいな話を聞いたり書いてましたよね。
そうですね、まあ、野良で置くというか、まあ、一応このなんだろう、AWS の IAM で管理されている ACL の効いた状態で置くことができるので、まあ、なんかそのトークンだけ持ってる人はアクセスできるけど、それ以外の人はアクセスできないみたいなコントロールができて、かつ、まあ、そのサークル CI とかからも当然アクセスができるので、みたいな感じの、まあ、なんか一旦コストを安く外からも参照できるみたいなのを、なんか昔ちょっとやったやつがあるって言うんです。
あ、なるほど。グレードル 2.4 から、 S3 をまあ S3 をリポジトリで使うことができるサポートが入ってるのか。
そう、なんか単純に S3 をなんか、ストレージとしてそのフォームあじゃない、まあメイベント同じ構成のディレクトリ構成にとあとポムをなんかいい感じに置いてくれるっていうのをサポートしてくれてるんで、まあ、なんかそのまま置けるって感じですね。
はあ、なるほど。
まあなんで、まあ、AWS を使ってる会社だと、まあ、特に新しくおそらく、倫理とかも必要なくなんか使えるんで、まあ、使い勝手は良さそうと思ってなんかこの時は使った感じですね。
なるほど、ありがとうございます。確か山田さん確か以前その社内ライブラリを作るみたいな話を結構前なので結構あの急に引っ張り出して申し訳ないですされたと思うんですけど、この時ってどういうふうに参照されたりとかしてるんですか？
この時は、まあ、社内向けライブラリなんで、まあ、プライベートなリポジトリをどういうふうに運用するかなっていうふうなことを考えていたんですけど、解決策としてはグレードル Git レポプラグインっていうのがありまして、それを使って読み込むっていう風な手法を取りました。で、中身としてはグレードルを、まあ、読み込むときに Git クローンを行って手元にもうプロジェクトごと落としてくるんですよね。で、内部で持っている、POM であったりだとかあの JAR や AAR のファイルを直接読んでしまうっていう風な手法になっています。
ああ、なるほど。
でまあ、単純で分かりやすいのはそうなんですけど、ただ AR 以外のそのプロジェクトのファイルも全部取ってきてしまうことになるためにかなりまあ重くなりがち。
あーなるほど、確かにそうか、そうなっちゃうのか。
あーなるほど。
Git クローンでプロジェクト全部を引いてくるから、
まあそうですね、あの、まあ、手元にあんまり多く引っ張りしてきすぎるとあのまあ端末の方の容量食べあの食っちゃうっていう風ななんかあったりしますね。
で、まあここまで、およそ20分間ぐらいダラダラとあのまあ J センタービンタレイからまあどうするなくなった世界でどうするみたいな話をしたんですけど、やっぱり今現在辛いですかお二方。
辛いというかまだ影響範囲が見えてなくて。
あー確かにそれはそうだ。
そうなんか本当にやばいのかどうかまだ見えてないところは怖いですね。
意外とまあメイブンセントラルに上がっているものを使っていたんだなって思ってます。
そうですね、うちも結構なんか比較的ない、まあいくつかあるにはあるけどそのあれもこれもダメですみたいな話にはまだなってないかなというのはなんとなくその、まあ、試してみて分かってるっていう感じですね。そう、その今のうちにそのやっぱ影響範囲が少なく分かってるってだけでも結構まあ助かる部分はあるだろうし、あとはその例えばまあ実際自分がどうというよりかはあとはそのまあ社内で作ってる OS スライバリーとかいうのもまああるところはあるだろうしっていう話で、まあこの話をまあ、聞いてその一応確認だけしてみようかみたいな気持ちに皆さんがなってくれるといいなと思っているところなんですけども。
そうだ、社内の OSS ライブラリやんないと。
そうあの実は結構ありますよとか、 あ、 そのなんかあとはチームで作ってて誰が管理してるかちょっとピンときてないとか、まあ、そういう話はあると思うし、そのなんかその未だになんか元からそういったそういうメイベセントラルのアカウントがあるっていう話だったらまだ分かりやすいんですけど、そこから作らなければならないとかだと、そのまあさっき言ったようにジラでお願いするみたいなところから始まるので、この辺のワークフローはぜひ知っててほしいなっていう感じのところではありますね。
そうですね、まあ、あと本当にやばいのは多分これを聞いてるような人たちが対象外だと思うんですが、社内に Android のこの辺についてあまりよく分かってなくて、これの影響にピンときてない現場とかはやばそうだなって気がしますね。
あ、わかります。あとはうちだったのはやっぱりその、まあ、サーバーが、まあ、JVM 系の言語で動いてるんですけど、まあ、それで、あの、ジェンセタービントレイに依存していて、あーサーバーも影響あるわっていう声が実は返ってきたので、あー実は Android のみではないぞこれっていう。
確かに全ての Java ユーザーが、全てではないかも、
そう可能性がありますよね、
うん、
そう、小鳥のものは、名分セントラルに上げるなり対応してくれるっていうふうに公式がツイートしてましたけど、まあ、小鳥サーバーサイドとかやってる場合も、J センターに依存している可能性が、J センターピントレに依存している可能性があるので、早めの対応が必要ですね。
そうですね。なので、まあ、ほっとくと多分この辺に対して慌てる対応するとか言って、いわゆる何かが本当にダメだった時に逃げ道も考える時間もなくなってしまうので、お手すきになった瞬間からもうほとんど最優先事項みたいな勢いで多分皆さんやっていってもらった方が絶対に安心するなと思うので、1年延びたではなく、ぜひ即座にっていう勢いで対応していただければなというのを考えております。皆さん、無事に移行を終えましょうという感じですね。という感じで、まあ、いろんなことを、まあ、いろいろと話してきたんですけども、まあ、ぜひ、まあ、この話をきっかけにというわけではないんですけども、実際にその、まあ、自分が関わられているプロジェクトが今どういうふうに依存しているのかっていうのは、ぜひとも、まあ、もうこの話を聞いたらすぐにでもという勢いで、ぜひとも確認していただきたいなっていう感じで。今回のエンドロイド会議 FM をお開きとさせていただこうかなと思います。山田さん、秀林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、ドロイド会議 FM、こういうネタもしますし、なんか、もっと緩いガジェットの話題とかもできたらなと思ってますので、ぜひ次回も、楽しみにしていただければなと思います。それでは、ここまで聞いていただいてありがとうございました。